はようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香奈です。
昨日は金八先生で漢字をこうね、解くという、その参考資料に使ってた資料が、ある年から全くなくなってっていう。で、金八先生はだから前半の方はもう名前出しちゃいますね。もうそら本人もちゃんと書いてありますから、東大教授の東堂という人の本を読んで感銘して、
はい、
で、アドリブ入れていくんで、うん、だ東堂さんが美しい叙情の文章を書いてるんですよ。
はい、
それをかなり話してたら、それはラジオの皆さんに武田さん話した方がいいですよ。
はい、
東堂さんの本には漢字はどうやって生まれたか。白川説によると、王と神との交通のため、交信のためのツールが漢字であった。ところが東堂さんは形声音で漢字はできたっていう説の方で、中国の学者さんもみんなそうだからね、漢字はどうやってできたかっていうと、貧しいその人民が作ったんだと。だから海辺で働く漁師の人が浜辺で木切れで字を書いて遊んだっていう。だから、貴重品に貝が入ったり、それからその正義の義が羊が出てきたりするでしょ。
羊ですね。
あれは漢字を作った人が貧しい人たちで、うん、その貧しい山辺の羊飼いが、羊が草食ってるのがあんまり暇なんで、その辺の棒切れで羊という字でね、大きくなるといいなって願っているうちに、羊が大きいと書いて美しいという字が生まれましたと。漢字を作ったのはそういう人民、中国人民が作ったのです。よかったですねっていう、人民の支配する中国共産党が中国にできて、
はい、
そういう説と結びついた。
いや、豊かで穏やかですごくいい解釈だと思います。
それをバーンと出てきて白川氏が、違う、うもーんって言う。嘘言っちゃいけない、もーんって言い始めたの。
はい。
で、何日か前にほら、王様はまさかりって言ったじゃない。
はい。
それから、勤労の獅子の獅、武士の獅は小さなまさかり。
はい。
あれ、東道説によれば、死、武士の死。あれ、ズボンの内側の立ったおちんちんって意味なんだよ。
はぁ。
まあね、これはね、どうしてかっていうと、東道説に従うと、東道説は似た音で漢字を集めるわけですね。
はあ、
ですから、例えば、武士の死、仕事の死、歴史の死、から死者の使いね、人弁書いた死、
はい、
それから、司、
はい。
死。
司会の死。
これ全部死って読む。それは音で集まる。で、その時に、ほら、競馬という、あれのオスの方を、牛編書いといて、武士の死を書くんだよ。
はい。
で、これは、やっぱ獣の、おったったった、おったった、あそこのことの形だって言うわけですよ。
はぁ。
だから、武士の死は、おったった、あそこ。
は
ぁ。それを、白川さんが、違う、もーんって、全部間違ってる、もーんって言いながら、全部潰すんです。
ほう。
武士の死というのは、おったったおちんちんではなくて、小さな斧。それから、歴史の死。これは、箱があって、歴史の死ね。
はい。
歴史の死は箱があって、横にペラッとこう、はみ出しますね。布切れですよ。はい、だから神様への祈り事を書いた箱を木にくくりつけて、さらに目立つように一本布切れを垂らしたっていうね。
うん、
もう全部やっつけられちゃうんです。
はい。
やっつけられたとしか言いようがないですね。
でもその論争で白川さんの方、説の方が正しいっていう証拠もあったっていうことですよね。
負けたっていうよりも、いろんな説がありますと今んところ言っといた方が安全なのかもしんないけども、どうしても勝てないのはね、もうそれ以上広がらないんですよ。東道説を辿っていくと。ところが、白川説は無限に似た字が全部系列で並ぶんです。そらもう、すごいんだわ。だから、一つ漢字の次元、ふるさとを知っとくと、もう全部繋がるんです。
へー。
もうね、それはね、もうドミノ倒し、
はい、
もう理解のドミノ倒しとしか言いようがない。んで、やっぱり平凡社っていう大きな出版社がもうやっぱ腹くくったんでしょうね、
うん、
もうすごいんだもんだって。白川説のつながり方とその細やかさ、ね、白川説に従うともうすごいことがどんどん起きちゃうんです。 いいですか、はい、これはね、中国の人もそんな風に読んでて、日本の学者さんもだから、中国の人が読むからそう読むよな。ところが、白川静香だけ読み方が違うんだよ。その中で、詩経というものがあります。これは3000年前の詩集だと思ってくれる？
はい。
その中に、中国古代歌謡集というのがありまして、その中でこんな一文章がある。南に凶木あり、休むべからず、漢に遊女あり、求むべからず。この文章が、白川が読むと全く違う意味になるという、そんなことがあるんだで。
はあ。
スタッフサイバーあります。この次また明日のマネーターの上で。
見てないし。
見てないか。